Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース2036回3月11日です。皆さんはじめまして、みっちゃんです。そして
つきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
はい、ちょっと遅くなりましたがスタートが
はい、
テレビを見てて遅くなっただなんてそんなことはありませんよ
出雲大社見てたなんてそんなことはありますよ。
え、 TBS 系の番組かな、これ
なんだこれ、ミステリー。
うん、30分過ぎから今収録始める直前まで出雲大社の特集やってたんでね、それを二人で見てたんでスタートが遅くなりました。
もうね、愛犬心が強い
愛国心ならぬ愛犬心ね、ケイちゃん、お散歩さん、ジミーちゃん、アメリカンさん、こんばんは。
ばんは
ばんははい、3月11日東日本大震災から9年ですよ。
早いです。
あっという間だね。
うん、
まあまだ避難してる人もいっぱいいるしね。
うん、そうですね。
なかなか復興どころか復旧がまだって感じだよな。でもコロナウイルスの影響で式典とかもことごとく中止みたいですけどね。
うーん、あれなんでしょう、なんかあの
ん
やっと復旧した三陸鉄道も去年の台風でまたダメになったりとか、東北地方は結構大変だ。
確かにね。ただ常磐線が、14日のダイヤ改正だっけで、
うん、
復旧するんだよな確か。
あ、そうなんだね。
うん、はい、まあ通常の生活に戻るにはまだまだ時間かかりそうですけどね。
で、後から後からいろんなことが起こるしね。
でも9年も経つと今さら帰っていいよって言われても、もう避難先で生活がの基盤が出来上がってしまってるから帰るに帰られんよな。
まあね、そうでしょうね。うん、
まあ、なかなか難しいですね。はい、ということで、まあスタートが遅くなったんで本編の方行っちゃいますよ。
はい
はい、それではまず最初のニュースからいきたいと思いますが、NHK ニュースウェブにあった記事です。選抜高校野球開催中止決定という記事が上がってました。これ夕方の6時頃から 高野連が記者会見してましたけどね、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて高野連、日本高等学校や日本高校野球連盟かなどは今月19日の開幕を予定していた選抜高校野球について無観客での開催を断念し中止することを決めたということですね。まあ、過去には戦争の影響で中断した時期があったんですけども、予定されていた大会が中止になるのは今回が初めてということで、私が住んでる地元の高校、県立平田高等学校、21世紀枠で初の甲子園だったんですけども、幻の甲子園になってしまいましたよ。
かわいそう。
まあ選手がかわいそうだよな。寄付金もね、だいぶなんか集まってたらしいですけどね。
なんであの観客なしでもせんの？
選抜大会って高校野球だけじゃなくて他の競技も選抜大会ってあるんですよ、高校の。それらは全部中止になってますからね。高校野球だけがもしかしたらやるかもしれないという話だったんですけども、さすがにそのまあ周りの状況を見てっていうのもあるだろうし、あとまあプロ野球オープン戦とかは無観客でやってるけど、言うても2チームしか来ないじゃないですか、プロ野球の場合は。選抜だと30何校だっけの高校生が集まるから、やっぱり感染リスクも高くなるってことなんじゃないかなと思いますけどね。まあ、あの高野連が4日の日だったかな、一遍記者会見して無観客試合にしで準備を進めますっていう記者会見してて、で最終決定は11日にっていうふうに言ってたんで、この無観客試合になるよっていう発表があった時には平田高校は出雲ドームで練習してたんですよ。で今日は高校のグラウンドで練習してたらしいですけどね。報道関係が結構集まってましたよ。
ああそう、
はい、まあ残念といや残念だし、寄付金は戻ってこないんじゃないかな、のぶすみさん寄付だもん多分。のような気がするけどな。ジミーちゃん、選手の皆さんにとってはさぞかし悔しいことでしょう。うん、確かにね。不可抗力だもんな。
いやー、ね、かわいそう
ですね。
どう言ってあげていいかわからんね、うん、なんかなんかね、
これがあの地方大会勝ち抜いてて選抜に選ばれたんなら夏頑張れよっていう風にも言えるけど、21世紀枠ですからね、そんな強いチームではないんですよね
例えばそれが夏の甲子園にまた21世紀枠で入れてもらえるとかないんかな。
夏は21世紀枠ってあったっけ。
ない、勝った人しか出られない
でしょ、うん、そこはないな。
まあそっか、21世紀枠だけ特別扱いはできんか。
実力のがあってその地方大会で勝ち上がって選ばれましたよならまだ同じ多分チームですから、まあ1年生は入ってくるにしても夏に実力でっていうこともあるかもしれないけど、ちょっと難しいかな。 もしかしたら来年の春の大会で前の年21世紀枠だったとこが繰り上がってくるってのもちょっと考えにくいしな。
繰り上がったとしても今度3年生になる子たちかわいそうじゃん。
まあね、まあしょうがないといえばしょうがないし、
うん、なんか思わぬところに傷が残るね。
そうだね、
こんなに大事になると思わんかった。なんかいつも思うけど、本当に
確かに、ね、
なんかね、
まあ、この19日からの大会は開催できないんですけど選抜に選ばれた選手が甲子園に行ってってわけにもいかんかなかなか日程的にプロ野球もあるし今年はオリンピックもあったりするし、まあまあどうなることですかね。このあとなんか救済措置といってもな、難しいだろうな。時期をずらしてというわけにもいかないような気もするし、複雑な感じですよね。はい、それでは次の記事です、Cネットジャパンにあった記事です。メルカリとラクマ、マスクの出品を一律禁止へ、自作マスクなども対象という記事が上がってました。メルカリとラクマは3月10日、衛生マスクの出品を一律禁止すると発表しました。ラクマは3月12日15時より、メルカリは3月13日の出、3月13日に出品禁止としますと。これは国民生活安定緊急処置法施行令の一部を改正する政令が3月10日に閣議決定され、転売禁止の物品に衛生マスクが対象となったことを受けたものです。3月15日以降、市販で購入した衛生マスクを取得価格以上で譲渡した場合、1年以下の懲役もしくは100万以下の罰金が科せられるようになりますということで、はい、転売ヤーの皆さん在庫抱えて大変ねって感じになってきましたね。でこれ市販のマスクだけじゃなくて、ハンドメイド自作のマスクも一律禁止だそうですね、ラクマの方は。あとメルカリの方はマスクとその他の商品の抱き合わせ出品も禁止するということだそうですよ。でヤフオクさんはどうするかというのをヤフオクの広報部に確認したところ、オークション形式に関しては経済産業省の要請を受け3月14日以降販売禁止を予定していますという回答だったようですね。またフリマ形式に関しては閣議決定を受けて現在対応を検討中ということだそうです。今はラクマとかメルカリ行ったらもしかしたら安く手に入るかもしれないよ、マスクが。
いや、アマゾンで頼んでるからいいです。
でもそれも市販で手に入るようになった頃じゃない？キャンセルはできないのか。
13から23、いや、もういい、もういい、もういい。
めんどくさがってる人がここにいますよ。
めんどくさい。
ジミーちゃん、タイガーマスクもダメかな。虎の形したマスクだからダメじゃない？なわけないでしょ。
タイガーマスク。
はい、それでは次の記事、Cネットジャパンにあった記事です。小学館電子版 学習漫画少年少女日本の歴史全24巻を無料公開、休校要請を受けという記事が上がってました。小学館は3月11日新型コロナウイルス感染症拡大による休校要請を受け、家庭学習を行う小中高校生への自宅学習支援として学習漫画小学館版学習漫画少年少女日本の歴史全24巻電子版を無料公開していますということですね。無料で公開している期間は3月11日から4月の12日まで、小学館版学習漫画少年少女日本の歴史の電子本棚ページから見ることができるということですね。漫画で歴史の勉強ができるみたいですよ。月ちゃん、歴史の勉強してみてはいかがですか？子供向けだけどね。
いや、私にはぴったりかも。
はい、それでは次の記事です。AV ウォッチにあった記事です。ニコニコ超会議開催中止、ネット上でニコニコネット超会議開催へという記事が上がってました。4月に幕張メッセで開催を予定していたニコニコ超会議とゲームイベント東会議が新型コロナウイルスの影響で中止されることが決定しました。中止の代わりとして超会議2020の日程に新たに6日間を加え、4月12日から19日の計8日間にわたってニコニコネット超会議2020と題したネットイベントを開催しますということで、まあこちらもコロナウイルスの影響でリアルなイベントは中止、代わりにネット上でイベントを行いますよということのようですね。まあ、いろんなイベントが中止になったり延期になったりですね。
うん、
ジミーちゃん、おお懐かしい、学校の図書室にあったやつかな。ああ漫画か、多分そうでしょうね。はい、それでは次の記事は、こちらはトラベルウォッチにあった記事です。JR 北海道3月23日から特急列車の編成両数の見直しや減便を実施という記事が上がってました。JR 北海道は新型コロナウイルスによる影響と対策を発表しましたということですね。JR 北海道大赤字らしいですね今。
で観光客、
うん、観光客の減少がまあ大きな要因なんでしょうね。あの北海道の地方路線赤字っていうのはまあ昔から変わらないんですけども、あの札幌とか都市部、ここは今までそれでも黒字で走ってたらしいんですよ。ところが今そこも赤字ということで、JR 北海道大丈夫かという状況に今なってるらしいですよ。
で、まあ、今回のコロナウイルス
がまあ引き金というか、それも大きな要因になるんでしょうね。で、JR 北海道では3月23日から4月23日の特急列車の編成両数の見直しや減便を実施します。3月23日から北斗大空の自由席2両を1両にするほか、4月6日から北斗の指定席を1両減車し3両編成とします。カムイ、ライラック、スズラン、北斗、トカチについては順次減便を実施するということで、もうお客さんが少ないんで車両を減らしたり、場合によっては運休もするということだそうですよ。
ライラックって 1時間に1本あってて L 特急だったよね。
今も多分そうなのかな。
私が若い頃のことだけ分からん。
あ、まあ、L 特急っていう名前はないかもしれないけどな、特急ライラックかもしれないけど今は。
うん、
はい、ということで、まあ JR の分割民営化は正しかったのかどうなのかって感じもしなくもないですけどね。
なんか本当に楽しい話題がないね今。
まあコロナウイルス絡みだとそうだよな。
もうなんかさ、長い休みがあっても、
うん、
こう仕事頑張っていく張り合いがないっていうか、あのもうすぐもうちょっと頑張ったら3連休だ、いや出かけるぞとか、なんかそんな感じじゃないじゃん今。
確かにね。そんな中で、まあこの記事は多少は楽しめる記事かなという記事かな、インターネットウォッチにあった記事です。ありそうでなかった現在開館中の美術館博物館をまとめた情報が有益だと話題にという記事が上がってました。コロナウイルスの影響で閉館しますという情報はしょっちゅう流れてくるんですけども、閉館せずにやってるよっていう情報ってあんまし見ないですよね、
うん、
でそれをまとめた記事があるそうです。これは開館している美術館博物館情報、美術手帳というとこのサイトのようですけどもね。ここ行くと、空いてるとこを紹介してくれてます。北は青森から沖縄まであるのかな、ずっと今ちょっと下までスクロールしてますけど沖縄まであるな。ちなみに、島根県だと開館しているのは足立美術館、島根県立石見美術館、島根県立美術館、田辺美術館、浜田市立石西美術館、安来市加納美術館、ここが空いてて入り行けるそうですよ。ちなみにお隣の鳥取県は、倉吉博物館、鳥取県立博物館、米子市美術館が開館してますということですね、
うん、なんで鳥取のこと言うの？
ん？山陰でお友達だから
いやもうちょっとさ、なんかリスナーさんにいそうなところにしたら、あ、よく聞くとことか、例えばさ、あ、ジミーちゃん佐川美術館行ってるよとかさ、あとは誰も、
滋賀県は佐川美術館しか出てこないな。
うん、やってる。佐川美術館しかないんじゃない、そもそもとかって、またそういう考えられないこと言ったら叩かれるぞ。ケイちゃん、そもそも北海道出てない、美術館ないか。
そう、北海道ないんですよ。青森からスタートなんですよ、
ね、もしかして北海道はもう今ダメなのかな。
あ、そっか、非常事態宣言出てるから、もしかしたら全部閉まっちゃってるのかも。
そうかもしれん。
あうちゃん、こんばんは。
こんばんは。
これ山口県もないな、中国語圏では空いてるところが。
だって京都だって国立美術館空いてないもんな。
あ、国立系は全部アウトですよ。
アウトなんだ。
うん、国立の美術館は全部閉まってます今。
いっぱいあるね、でも。
うん、はい、ということで皆さん お住まいの地域の美術館、博物館、空いてるとこ見つけて行ってみてはいかがでしょうか。
すごい、いろんな名前の、こんな名前の美術館あるんだみたいなのがあるね。星の王子様ミュージアムとかさ、硫黄照明の美術館とか、ん？神奈川。
星の王子様美術館。
相田光男の美術館もあるよ、みっ
ちゃん。それ僕じゃないし。
人間だもの。
はい。それでは次の記事です。携帯ウォッチにあった記事です。ラインヘルスケアラ。ラ？経産省の無料遠隔健康相談窓口にという記事が上がってました。経済産業省は、いや、ラインヘルスケアラ。経済産業省は健康の不安を遠隔で医師に相談できる遠隔健康相談窓口を設置しました。 LINE ヘルスケアが提供する LINE ヘルスケアベータ版や、メディプラットが提供するファーストコールで無料で利用できます。無料窓口の設置期間は3月31日までということで、この窓口は新型コロナウイルス感染症対策本部による緊急対応策である新型コロナウイルス感染症対策の基本方針の一環として、感染の危険を避けながら健康不安を解消を図る医師による遠隔健康相談事業です。医師から直接医学的なアドバイスを受けられるもので、診断や薬の処方は行いませんということですね。で、LINE ヘルスケアベータ版は LINE アプリ上で24時間利用できる健康相談サービスですと。相談方法はチャット形式の今すぐ相談とテキストメッセージで詳しく相談できる後から回答の2種類が利用可能ですと。診療科は内科、小児科、産婦人科、整形外科、皮膚科、耳鼻咽喉科に対応します。新型コロナウイルス感染症が疑われる相談については、厚生労働省健康局に健康局の通知に基づき、厚生労働省の帰国者接触者相談センターを紹介するということで、LINE 上で健康相談が無料でできますよということのようですね。マクラブさん、こんばんは。
こんばんは。
あうちゃん、博物館では喋らないんだから開館してもいいのにね。確かに博物館でめちゃくちゃ喋る人はそんなにいないわな。はい、それでは次の記事です。これ今度は日本の話じゃないんですけどもね、ギズモードジャパンにあった記事です。オーストラリアでトイレットペーパー品切れ、新聞社が白紙ページを増刷という記事が上がってました。日本でトイレットペーパーがなくなった時にお尻拭くのに新聞紙
インク
っていう話がちらっと
クチュクチュとしてでしょ、うん、
そうで、オーストラリアのですね、新聞社がですね、ザ・NT ニュースという、新聞社が8ページ分を印刷をしない白紙状態にして売ってるそうです。
素晴らしい。
これならインクがお尻につくことないでしょ。そういう問題か。
いやなんかね、今朝もテレビでなんかどっかの国のスーパーで女の人同士がすごい喧嘩してて、
取り合いしてたやつでしょ、うん、
そうすごいなこれ。
あとね、イオンのお店だったかな、今もうトイレットペーパーは在庫結構あるみたいなんですよね。で、普通お一人様一つまでとか二つまでとかっていう張り紙がしてあるじゃない。
うん、
お一人様10個までっていう張り紙がしてある店があるらしいんですよ。
何10個って？
トイレットペーパー一人10個までって。
10ロールってこと？
あっと、いや1ロール、あ、いや12ロール1つぐらい、1袋ぐらいになってないかいな。
うん、そうそう、
トイレットペーパーってだからそれ10個までしか買えませんよっていう張り紙がしてあるとこあるらしいですよ。
すごい太っ腹、そんなにあるんだ
っていうか、そんな10ロール、あの10個も買えないじゃん、どうやって持って帰るのって話よ。これがあの島根とかの田舎ならみんな車で行くから、それこそ車に積み込もうっていうのがあるけど、都会の方のイオンらしいんですよね。
あ、
例えば電車とかバスで買い物に来た人10個も抱えられないじゃん。
まあね、
そしたらまあいいやって、まあ1個か2つぐらいでみんなが控えて買うんだってよ。そういう心理を狙った張り紙がしてたとこがあるらしいよ。はい、ということで、まあ日本もこういう白紙の新聞紙が出るような事態にはどうも陥らなかったみたいですけどね。今オーストラリアはトイレットペーパーがそれこそ日本みたいに棚から全部なくなってるらしいですよ。
どこもそうだね、大変だ。
まあね。はい、それでは次の記事です。これ鉄ネタかな、トラベルウォッチあった記事です。駅中自販機アキュア、今年夏から交通系電子マネー以外の決済にも対応という記事が上がってました。 JR 東日本ウォータービジネスはビューカード、JR 東日本メカトロニクスと連携し、7月から駅中自販機アキュアで利用できる決済手段を増やすと発表しました。3社では今年春から7月にかけて非接触式 IC と QR コード決済に対応したマルチリーダーライターを約1000台の自販機に導入する計画です。これにより7月から QR コード決済、2021年1月から非接触 IC による決済に対応しますということで、新たに利用できるようになるのは ID、クイックペイ、ナナコ、楽天エディ、ワオン、アリペイ、WeChat ペイということで、今まで交通系 IC カードだけしか対応してなかったんですけども、それ以外の非接触型、あと中国系の QR コード決済にも対応しますよと。これは JR 東日本管内のホームとかにある黒い自動販売機ですよね。ここで使えるようになるよということらしいですよ。以前1ヶ月何千円だったかな、1000いくら払ったら1日1本だけど、うん、飲み放題になるってのがあったじゃない。多分あの自動販機のことだと思います、うん、これ。まあ、西日本の方では実物がないんで実際に見たことはないですけどね。ということで IC、 あの交通系 IC 以外のものも使えるようになりますよということですね。はい、それでは次の記事です。 気になる機能さんの方にあった記事です。 iOS14 のコードから新型 iPad Pro や iPhone9 に関する情報が明らかにという記事が上がってました。昨日から iOS14 のコードからの情報流出が相次いでいますが、今度は iOS14 のコードから新型 iPad Pro や iPhone9 などの未発売製品の情報が明らかになりましたということですね。新型 iPad Pro については三眼カメラ仕様となり、 TOF センサー、広角レンズ、超広角レンズ、望遠レンズが搭載されることが確認でき、 TOF センサーは新しい拡張現実 AR 機能に使用されるものと予想されますと。iPhone9 についてはタッチ ID と Apple Pay の、エクスプレストランジット機能に対応することが iOS14 のコードから分かっており、iOS13.4 のリリースとともに今年春に発売される予定とのことと。ただしこれは新型コロナウイルスによる新型コロナウイルスによる大きな遅延がない限りということですね。他にも新型 Apple TV に関する情報も見つかっており、新しいリモコンが用意されるようで、現時点ではその新型リモコンの具体的な詳細は不明となっていると。また Apple TV 用の新しいワークアウトアプリも開発されており、ユーザーはトレーニングやエクササイズなどのコンテンツをダウンロードし、 Apple TV を介してトレーニングなどの指導を受けることができ、 Apple Music の統合によりワークアウト中に音楽を聴くことが可能と。そして最後に盗難防止タグ、エアータグに関する情報も見つかっており、 iOS を介して一括で設定でき、バッテリーはユーザーが交換可能であることが分かったそうですということだそうですね。 iPad Pro は11 Pro と同じようにレンズ3つタピオカ仕様になるということですね。 Apple TV でも運動ができるみたいですよ。運動ができるってこれどういうことだろうな。なんか向こうで踊ってるのに合わせてこっちで踊ってっていうことなのかな。そしてもう一つ気になる気になるさんの方に iOS14 に関する記事が上がってました。 iOS14 ではホーム画面にアプリのリスト表示できるページが追加される模様という記事が上がってますね。Apple は iOS14 向けにホーム画面の新しいインターフェースを開発しており、 iOS14 のホーム画面にはユーザーがすべてのアプリアイコンをリスト表示できる新しいページが用意されるそうですと。これによりインストールされているすべてのアプリが一度に確認できるようになり、リスト表示には複数の異なる並べ替えのオプションが用意され、例えば未読の通知があるアプリだけを表示したりすることも可能な模様ということだそうですね。ホーム画面での今はアプリのアイコンが表示されるじゃない、これが一覧表になって見ることができると。多分Apple Watch のデジタルクラウンを一回クリックするとアイコンがいっぱい出てくるじゃない、うん、この画面を長押ししてやるとグリッド表示とリスト表示っていう風な項目が2つ出てくるんだけど、この時のリスト表示のような感じになるのかなって気がしますけどね。あいうえお順というか ABC 順に並べてくれるとか、アプリのアイコンを、そういう風な機能が iPhone 側にもつくんじゃないかと。例えば iPhone で あのアプリどこにあったっけってよく探すじゃない。それを名前とかが分かれば I病順とか ABC 順並んでれば見つけやすくなるじゃない。
うん、
そういう機能がつくんじゃないかなと思いますけどね。まあ、iOS14 なんで秋にリリースかなという気がしますけどね。のぶすみさん、新型と聞くとコロナウイルスを思い出す。伊藤若冲。伊藤若冲ってなんか聞いたことあるな。誰だっけ、
うん、
歴史上の人物だっけ。
絵を描く人じゃない。
ああそうだ、水墨画だっけ、伊藤若冲さん。
水墨画じゃないでしょ。
違ったっけ。
でもなんか、よく若冲って嫁に若を切ってて言ってなんか恥かいた。
あ、すきちゃん業務連絡、次の飛ばします。もう次、はい、あの最後の記事ね。
はい
はい、それでは次の記事というか最後の記事ですね。携帯ウォッチにあった記事です。ヤフオク3月14、15は落札者と出品者の両方にペイペイ還元という記事が上がってました。ヤフーはネットオークションヤフオクにて3月14、15の2日間、土日はおうちでヤフオクキャンペーンを実施します。今回のキャンペーンは落札者、出品者の両方が対象になります。落札者はペイペイ残高またはヤフージャパンカードで支払うことで落札価格の 20% 相当の還元を受けられます。出品者はヤフープレミアム会員の場合は落札価格の 5.8% 相当、一般会員の場合は 7% 相当のペイペイボーナスライトが申請されます。これにより落札システム手数料の負担が実質 3% となりますと。いずれも事前エントリーが必須となります。なお落札者への還元方法は支払い方法によって異なり、 1% 分はペイペイボーナスまたは T ポイント、 19% 分はペイペイボーナスライトとして付与されますと。出品者向けのキャンペーンは終了日時を期間内に設定することなどの条件が必要ですということですが、あれ？月ちゃんが落ちた。なんか電話かなんかかかってきたかな？そのうち戻ってきてくれるかな？ただこれちょっと記事の中を読んでておやと思ったんですが、出品者の部分ですね。あすきちゃん戻ってきた。おかえり。
ただいま。
なんか電話かなんかかった？
いや、うん、
あ突然
急に静かな時へーと思っとった。
なんか不具合
私だけ？
うん、私だけ？スキちゃんだけだよ。スキちゃんだけが消えた。これ出品者の項目のところで、ヤフープレミアム会員の場合は落札価格の 5.8%、 一般会員の場合は 7% のペイペイボーナスライトが申請されるって書いてあるんだけど、これ正しいのかい？ヤフープレミアム会員の方が多めに還元されるように普通は思うんだけど、うん、
そうだよね。
なんか、
ヤフオク、
この出品者の還元率がちょっと違うんじゃないのと思ったのは私だけ。
あった。土日はお家でヤフオク。
正しいのかもしれない。 結局落札システムの手数料の負担が実質 3% になるってことだから、ヤフープレミアム会員はもともとこのシステム手数料が安いのかもしれない。
あ、間違ってないよ。
で最終的にその一般会員もヤフーのプレミアム会員も落札手数料は 3% で一律になるようになってんだわ多分。だからこれがないときはヤフープレミアム会員の方が落札手数料が安く設定されてるんじゃないかな。多分そういうことだと思う。
あのね、
うん、
プレミアム会員さんは落札システム手数料がいらないんだけど、
うん、
プレミアム会員じゃない人は例えば1万2000円の出品したものが1万2000円で落札された場合、
うん、
ヤフープレミアムの会員さんはペイペイボーナスライトが696円相当もらえる。で、プレミアム会員じゃない人は落札システム手数料利用料が1200円取られて、
うんうん、
取られるけど840円ボーナスライトペイペイの。
ああ、そういうことか。
だっけ、そりゃあんたね、
そりゃあんた、
ね、
この土日に不要物をヤフオクに出すといいんじゃないかな。
みちゃんもね、
つきちゃんも引っ越しでなんかいっぱい出てきそうだよ。
みちゃんも断捨離しなさい。
そうだね。
いやそうだねって言ってね、もう何年も経っとるけ、はあ、いい加減にしようで。
はあ、はい、以上本編でした。
はあ、
はい、ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はあ、
はあ、
はあって言ったらテレビもねって言わんときに、
よし行くぞ。
昨日の夜はやったよね。昨日の夜は、
300、あ、いやいや、2035回
2000じゃない、2035回が上がって、真っ暗さん、真っ暗さんじゃない、ちょっと待って、
真っ暗さん、真っ暗さん、
だって真っ
暗さん、ブルギーゾさん、クレームクレーム、
だってこれ違う違う、これね、ツイッター見て見て、真っ暗、うん、てんてんてんでなってるじゃん、見て、
真っ暗、クラブリンゴマークだよ。
私もしかしてフォントの字が大きいけ全部出ないんだ。ちょっと
そうだ、
信じ、ちょっと私嘘ついてないけね、ちょっと見てこれ、ちょっと見てこれ、これね、見ないときたけないんですけど、三谷には見てもらうけ、私悪くないよ。
スキちゃん字がちっちゃいからフォントでかくしてるから、
ほら見てみ、
表示しきれないんだ。
私真っ暗さん、真っ暗さんじゃない、真っ暗さん、
真っ暗さんじゃない、
本当に見てみ、
来ないじゃん。
送ったよ、来たよ。
来ないよ、
見て、行ったよ、配信済みになってるよ。
本当だ、真っ暗てんてんてん。
すいません、真っ暗部さん、今日は休みなのでいろいろまとめて拝聴しますということで、今日の後で聞いてくれてますね。うちもだし、ひとさんとこでしょ、たくたくさん、たくたくさん、おこくさんとワンボタン聞いておりますね。ありがとうございます、
ありがとうございます。
それからあうちゃんが2035回を聞いてくれてますね。
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。エピソードにハマっています、
キャストボックス FM
で空海
が聞けるの、はい、
エピソードにハマってくれてるんですね、ありがとうございます、
ありがとうございます、ハマってくれてる、
ありがとうございます。それからケンチさん、ケンチさん、チュリケン、
また、
2034から2035回拝聴、MRI 検査の件は人間ドックで膵管のやや太い点を指摘され、念のため撮影、 何これ、ドクター検査、
ドクター
DR
だから、お医者さんとチュリーちゃんの会話だわね。
あ、そうか、ドクター、検査結果は何の問題もありません。私、ご期待に添えず申し訳ありません。ドクター、いえいえとんでもないです。私、ジョークですと言いながらお互い笑い、こんな感じで済んでよかったってことね。
大したことなかったってことだな。
よかった、
よかった、よかった、うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上ですね、
コメントは以上です。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
あ、これ若冲さんのあれか、お散歩さん、江戸中期の日本画家、水墨もあるけど色彩の鮮やかな絵が多い、鶏の絵が多い、江戸時代の虎の絵は日本では実物を見ていないので中国の絵の模写が多くて、顔は猫っぽくて可愛いものが多いかな。平田に本陣記念館っていうのがあるんですよね、
うん、
うちの会社行く途中にあるんですけど、あそこにね、この若冲の虎の絵がそういうあったんですよ。でそれを幼稚園の頃だったかな、娘がそれを見て可愛い猫って言ったことがそういえばあった、今思い出した、迫力ないんですよね、可愛いんですよ顔が。
うん、みちゃん喋る順番が今のはちょっと興奮したくなったな。幼稚園の頃は後だなと思って、いやいい、大したことじゃない。幼稚園の頃って言うけ、僕幼稚園の頃大阪だったんじゃないと思って最初思ったの。娘が幼稚園の頃だ。
そうだ、なんかスキちゃんの声がプチプチしてるぞ、なんだ。あの、僕の頭の中が英語文法になってるから申し訳ない。
100W。 もうなんだかな、もう本当にめんどくさいな、もうあーめんどくさい。
今ちょっとニュースが入ってきてたんですけども、3月の9日に、芸備線で脱線事故があったじゃないですか。
芸備線ってどこ？
広島。
知らん。
土砂が流れ出してそれに乗り上げて脱線して今運休状態なんですけども、これ当面の間、東条ビンゴ落合館運転を見合わせると、しばらく復旧できなさなそうですね、これというニュースが入ってきました。
そんなことあった？
9日の日の朝だったかな。ただお客さん乗ってない状態だったんでね、朝が早かったんで、多分朝一発目の瓶じゃなかったのかなと思うけどね。
そんなんと、
あともう一つ、アメリカでビル・ゲイツが新型コロナの簡易検査キットを配るよっていうお話、うちの空海の中では紹介はしなかったと思うんですけども、まあ、そういう記事目にした方いらっしゃると思いますけども、 孫さん、孫さんも新型コロナ対策ということで100万人分の検査キットを提供するってツイートしてるらしいですよ。これがどの程度の検査の確率で見つけられるのかちょっと分かんないですけどね。簡易検査キット孫さんが100万個100万人分配るそうです、申し込み方法についてはこれから準備しますと。孫さん久しぶりにツイッターにつぶやいたらしいですよ。1年以上孫さんつぶやいてないんじゃないのかな、多分。久しぶりのつぶやきのようですよ。こんなん配ったら多分陽性反応出る人がいっぱい出てくるような気がするな。そう、ジミーちゃん、参考線は三好行く路線ですね。あ、参考じゃないや、芸備線。参考線はもうなくなったね。そういえば。だから参考線で江津から三好に行って、芸備線で三好から広島へ抜ける路線だったはず
ですよ。でもその話知らないわ。
あ、脱線した話？
うん、知らない。
おお、ニュースにはなってましたよ。ニュースにはなってたけど、あんまし大きなニュースにはなってなかったな。その怪我人とかもいなかったからなんだろうけどな。
今ちょっとネットのニュースで見つけましたわ。
見つけた？
電車がひっくり返ってるね。
そうそう、ひっくり返っちゃってるんですよ。
全然知らんかった。
ちゃんとこに報告はなかったね。私を差し置いてって言わなきゃ。
いや、そんなこと言いませんよ。
はい、てなとこかな。
うん、
なんかありますか？
なんか、
短めに。
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 じゃあいい。
サイロさん。唐突に自己紹介。帯広で2016年のポケモン GO が始まったあたりから聞いてました。あら、サイロリスナーさん。はじめまして。
ありがとうございます。あら、ケイちゃんおるかいな。ケイちゃん、北海道民がおったぞ。ケイちゃん、ケイちゃんおらん。すいません、
北海道に2人おったぞ。
すごい、サイロさん。帯広だったら旭川と結構近いよね。ありがとうございます。あの、旭川のケイスケをよろしくお願いいたします。
カエルのケイスケをどこになったじゃん。
いやー、突然にありがとうございます。
あれ、お散歩さん、僕誰かのコメント飛ばしてる？新しい人のコメント飛ばしてる？
サイロさん
でしょ、だから。今日の配信の中で、あ、サイロさんのことでいいのかな。
あ、サイロさん、この中にはカッコをボテギアコっていう変な名前の人がいるんですけど、この人は旭川の人ですから、よろしくお願いします。あ、出た出た。
あ、
出てきた出てきた。うん、出てきた。だっけ、お散歩さん、サウロさんじゃなくて、サイロさんだよ。
サイロさん。
うん。
そうですね、選抜、残念ですよね。まあ、こればっかしはどうしようもないのかもしれないですけどね。
そうですな、ね、でもね、そこ、まあ、本人たちのことを思うと、なんかちょっとな、
まあね、 何かの形で甲子園に立たせてあげたいよな、まあまあ、コロナが収束してからでもいいから、
なんか特別試合とかやったらいいのにね。
はい、以上空海 IT ニュース2036回3月11日でした。お届けしたのは
なかなか思うようにね、外で楽しむことが少なくなってますけど、皆さん上手にストレス発散してくださいね、みつきちゃんと。
そうだね、まあ自粛も大切ですけど、自粛すぎるのもダメなんでね、適当にストレス発散しましょう。のみつさんでした。それではまた明日。三四
ダダモノ
ダンダン、ダダダン。
明日は遅刻します。
あ、そうですね。
Soraumi IT News.